にちは。この番組はシングルこなしの武藤とパーママアキノが何かと求められがちな 3,40 代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信をしています。本日はワーママアキノの一人会になります。ワーママとして育児と仕事のバランスやコーチとして感情思考の取り扱い方などをお話ししております。本日もよろしくお願いいたします。4月に入りましたが、信じられないくらい寒い日が続いておりますね。そして4月頭から新しい環境でね、生活をスタートされた方などもいらっしゃると思うんですが、お天気もね、こうパッとしない毎日が続いていて、気持ちをね引っ張られていらっしゃいませんか？武藤も、私も結構ね、こう天候に、感情が動くタイプなので、やっぱりね、なんかこう新しいスタートの時ってパーッとした晴れやかな日がいいななんて勝手に思ってしまいますが、まあもちろんね、天気はそうはいかないわけであって、そこら辺のね感情管理もしながらきっとこう1週間過ごされていらっしゃる方がいるんじゃないかなと思います。またね、入園入学を控えていらっしゃる方も多いと思うので、なんかね、やっぱ最近、ああもう1年前かってね思うことが多いですね。息子の場合は入学式の前にまず学童からスタートしたんですよね。で、4月1日から、次の新1年生になる子たちが今入ってきていて、なんか学校が始まる前に学童からスタートするっていうのがすごい不思議だったんですよね。でも今思えば、小学校っていうちょっと大きいコミュニティに入る前に、学童というもう少しちっちゃいコミュニティでこう友達を作るっていう体験をねしておいて、こう小学校、クラスで行くのはなんかすごく良かったななんて、後からですが思っています。で、最近ね、私がハマっているスレッズで結構お見かけするんですよ。こう新1年生をお持ちのね親御さんが、すごく心配、すごくこうドキドキするみたいなね、こう言葉を残していらっしゃって、いやーわかると思いながらも、私もね、もうどうなっちゃうかなって心配も大きかったんですが、まあ、全然なんでしょう、大きいこと言えませんし、お子様一人一人で、まあこう1年生という時間を過ごして、各ご家庭ごとにいろんな悩みがあったと思うんですが、こう1年間やってみて思うことは、子どもの順応性ってやっぱ大人が思う以上にありますよね。あとは楽しいを見つける力だったりとか、本当にこう子どもがもともと持っているこうポテンシャルの高さにも気づけた1年間でもあって、ね、だからこそ、まあ、こう悩むことって多少ね大なり小なりあるとは思うんですが、やっぱりこう子どもの力、我が子の力を信じてあげるっていうことが、親の一つの役割ではあるよなっていうのも同時に感じた1年でもありました。まあ、なのでね、こう何でしょう、大丈夫ですよなんてこう軽々しく言うつもりは全くないですし、そういうね寄り添う気持ちが子どもにとって安心感を与えるっていう部分もあるとは思うんですけれども、何でしょうね、こう心配で心配で胃がキリキリみたいな親御さんがいらっしゃったら、その心配はね少しこう下ろしても大丈夫だと思いますよというくらいの、言葉をねかけさせていただけたらなと思いました。ちょっとね熱が入って、冒頭が長くなってしまったんですが、テーマに入らせてもらおうと思います。今週武藤と一緒に、私たちは不快をすべて取り除いてしまって大丈夫なのかというねテーマでお話をしていました。そこで、私がね最近、あるものを手放したんだという話もさせてもらっていて、こう手放すって言っても、いろいろありますよね。こう役割を手放すだったりとか、単純に今までやっていたことを手放すだったりとか、本当にいろいろあると思うんですけど、思考を手放すとかね。で、私が今回、自分が不快と思っていた環境を一つ手放したんですね。で、 まあ、こうコーチングのセッションとかやっていても、お悩みの一つで、まあ、やっぱりこう転職をするかとかね、こう今、所属している会社を手放すかどうかで、悩まれている方もやっぱり多いなというのも感じています。その手放すものが大きければ大きいほど、やっぱりすごく悩みますよね。何が正解かって、まあ、そういう場合やっぱ後々になってみないとわからないですし、でもその決断をするのっていうのはね、その今であって、だからこそこう環境を手放すにあたって、自分の中でこう判断基準をね持っておくと、その決断自体にこう自信を持てるとか、まあ、こうだらだらね悩んでしまう時間をこう短くできるとか、こうメリットがねいろいろあると思っています。なので今回私が、まあ、こう手放すことを決断するにあたって、自分の中でこうチェックをした、まあ、項目といいますか、まあ、自分の中の判断基準っていうのを、ちょっとねご紹介をさせていただこうと思います。でまず一つ目は、まあ、この環境で、何か得られることがありそうかというのをチェックしました。得られるっていうものは、まあ、その環境でこう身につけられるスキルだったり、その環境でつながることができる人間関係とか、こう情報だったりとかもねあると思います。決して自分が欲しいと思っているものに限らず、こうここにいることで、思いがけずでもいいと思うんですよね。まあ、それも含めてこう何か、学びだったり新しいものを得られるものはあるのかなっていうのを一つ私は判断基準として持っています。で2つ目は、今のこの環境が自分の理想の未来、まあ、3年後とか5年後とかにつながっている途中経過として、いられるのかという部分です。まあね、こう寄り道とか、無駄道とかもいいと思うんです。人生においてはきっとそういうのも必要だと思うんですけれども、自分が今の環境に違和感を感じているんだったら、まずそのチェックをする部分として、こう自分が行きたい延長線の未来にここは必要なのかなっていう確認はあっていいと思うんですよ。なのでこう、まあ、大前提としてですが、自分はどういう、こう未来3年後5年後どういう状態でいたいのかっていうのは自分の中でちゃんと思考して、まあ、できればちゃんとこう言語化してね置く必要もありますよね。全ての道がねそこにこう延長線じゃなくていいと思うんです。あのなんとなく過ごして、成り行きっていうのもね楽しいですし、あのそういう面白みって絶対あると思うんですが、その環境にもうちょっとこう違和感が生まれているんだったら、これは一つチェック項目として、やってみるのも、こうこの延長線上が自分の理想の未来なのかなっていう確認はしてあげて、あのいいと思っています。それでつながるんだったら、最初に言った、まあ、ここで何が得られるかな、何を得ていけばいいのかなっていうふうにそこにねつなげて、その環境にいる自分にちゃんとこう意味を持たせてあげられると思うので、この2つはね結構セットで、セットの判断基準になってくると思います。そして最後の3つ目は、もうやりきったという自分なりの成果を感じた時です。今回の私の決断でこれはちょっと入っていないんですが、まあ、1つのこう手放すタイミングを考えるきっかけの一つとして、まあこう何ですかね、その置かれている環境でこう何か賞を取ったとか、こう何か評価をされたっていう他人軸ではなくて、自分の中でここまではやりきるとか、これができたらっていうのを一個設定してあげて、他人からのね評価ではなくて自分の中でやりきれたかどうかっていうのも、判断基準の一つとしてちょっとね入れてみました。これはねポジティブな理由付けですね。前に挙げた2つはどちらかというと、まあこう足りないとか、 ちょっとないものに目を向けている考え方なので、場合によってはなんかこう逃げじゃないかとか、本当はもうちょっとできるんじゃないかなとかね、そういう思考パターンに行きやすいんですけれども、この一つやっぱポジティブな、もう私は十分やったっていうね、自分軸で、満足という判断を持っていることで、手放すという決断に対してもこうポジティブにね受け入れやすくなるんじゃないかなと感じています。今までいたね環境を手放すとか、なんだろうな、関係性も含まれるかもしれないですが、人間関係とかを手放すもね、正しい判断も正しいタイミングもやっぱりわからないんですよね。後になってね答え合わせはできるかもしれないんですが、その時ってそれが正しいかどうかってやっぱりわからなくて、でも少しだけそっちに自信を持って、決断をしたいですよね。なのでこう自分の中でこう何か決める、今回手放しでテーマをお話ししてますが、手放すにあたって判断基準っていうのを自分の中で持っておくことで、判断しやすい、自分の決断にね自信が持ちやすいと思っています。今日ご紹介したのは、あくまでも私がね、持っている判断基準ではあるので、人によってはね本当にもう楽しいか楽しくないかとか、それくらいねこうシンプルに単純な方もいらっしゃると思います。でもなんか自分でねそういう軸があると分かりやすいですよね。今日は私が環境を手放すにあたって自分でチェックをした判断基準、一つ目はこの環境で何か得られることがありそうか、二つ目は、自分の理想の未来につながっているこう途中経過なのか、で最後三つ目はもうやりきったと自分なりの成果を感じることができていたかの三つをご紹介させていただきました。今いる環境の見直しだったり、今ねこう手放そうかどうしようか悩んでいるという方がいらっしゃいましたら、今日ご紹介したのはあくまでも私の、判断基準ではありますが、じゃあ自分にとってはねどういうところが大切にしたくて、どういうところが、基準になるかなと、こう少しねこう考えるきっかけとして聞いていただけたら嬉しいです。本日も最後までお聞きいただきありがとうございます。この番組ではご質問ご相談、取り上げてほしい話題など皆様からのお便りをお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからお願いします。ハッシュタグ正解のない話でつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントをさせていただいております。それぞれの SNS でも随時発信しておりますので、概要欄のリンクからお気軽にフォローしていただけると嬉しいです。皆さんのコメントやご段階評価、SNS でのシェアも大変励みになっております。いつもありがとうございます。引き続きお待ちしております。ではまた次回、失礼いたします。